はい、皆さんおはようございます。今日もこうして共に礼拝をできることを主に心から感謝をいたします。7月には弟子として生きるというテーマを通してイエス様に従う者の生き方について学びました。そしてこの8月は旧約聖書に記された壮大な出来事を通して神様がどのようなお方であるかということを改めて見つめてみたいと思います。そこで8月のテーマとして示されたのは絶望を希望に変える神ということです。旧約聖書には人間の力ではどうすることもできない状況に神様が介入されて驚くべき救いの道を開かれた出来事が数多く記されています。それは単なる英雄物語ではもなく遠い昔の不思議な物語でもありません。今も行き詰まり恐れ失望の中にいる私たちに神様がどのようなお方であるかということを示す生きた御言葉であります。その第1回目となる今日は出エジプトの14章から海の中に道を開く神というタイトルで御言葉に耳を傾けたいと思います。皆さんはこれまでもう道がないと思ったことがあるでしょうか。前に進もうとしても進めない、かといって後ろに戻ることもできない、自分なりに考え努力し祈ってきたけれども状況は少しも変わらない、神様一体どうすればよいのでしょうかと途方に暮れたことはないでしょうか。それは病気の問題かもしれません。家庭の問題、経済的な問題、人間関係の問題かもしれません。あるいは将来が見えず自分の人生がどこに向かっているのかわからない、そういう不安かもしれません。私たちは道が見えているときには比較的安心して歩けます。しかし目の前に大きな障害が立ちはだかってどこを見ても出口がないとき、心は急に恐れに支配されます。そして神は本当に私と共におられるのだろうか、神は私を忘れてしまわれたのではないか、そう疑い始めるのです。今日の聖書箇所に登場するイスラエルの民もまさにそのような状況に置かれていました。彼は400年以上にわたってエジプトでの奴隷生活をし、そしてそこから力強い神の御手によって解放されたのです。神は十の災いを通してエジプトを打ち、過ぎ越しの夜にはイスラエルのすべての家を守られました。彼らはついに自由を与えられて約束の地を目指して歩き始めたのです。どれほど喜びに満ちた出発だったでしょうか。神様が私たちを救ってくださった、もう奴隷ではない、新しい人生が始まった、彼らは胸を躍らせていたはずです。ところがその喜びは長くは続きませんでした。彼らが海のほとりまで来たときにエジプトの王ファラオは心を変えて戦車と軍勢を持って彼らを追いかけてきました。イスラエルの民を振り返ると砂ぼこりを上げながらエジプトの大軍が迫っています。しかし前には渡ることのできない海が広がっていました。前には海、後ろにはエジプトの軍隊、 右にも左にも逃げ道はありません。人間的に見れば完全な行き詰まりです。戦うための武器もなく、逃げる場所もなく、自分たちを救う方法は全くありませんでした。まさに絶体絶命の状況でありました。しかし皆さん、この海の前に彼らを導いたのは誰だったでしょうか。彼らは道を間違えたのではありません。モーセが判断を誤ったのでもありません。神ご自身が雲の柱と火の柱によって彼らをそこまで導かれたのです。これ私たちにとって非常に大きな大切な教訓です。神に従っているなら決して困難に出会わないということではありません。むしろ神に従って進んだ結果、自分の力では越えられない海の前に立たされるということがあるのです。私たちはその時、神に従ってきたのになぜこんなことが起こるのかと思います。しかしその行き止まりは神が私たちを見捨てられた証拠ではありません。そこは人間の力がつき、神の力が表される場所なのです。もしイスラエルの民が自分たちの力で海を渡ることができていたならば、彼らは私たちは自分の知恵と力で助かった、そう言うでしょう。しかし人間には何もできない場所に立たされたからこそ、救いは神から来るということを知ることができたのです。私たちは目の前の海だけを見てもう終わりだと結論を出してしまいます。しかし神は私たちが見ているものとは違うものを見ておられます。私たちには行き止まりに見える場所が、神にとっては救いの御業を始める場所なのです。今日あなたの前にはどのような海が広がっているでしょうか。どれほど考えても答えが見つからず、もう前に進めないと感じていることがあるでしょうか。しかしまだ終わりではありません。道が見えないことと道がないこととは同じではありません。私たちに道が見えなくても、神は海の中にさえ道を作ることができるお方です。今日はこの出来事を通して、恐れに囲まれた時、私たちはどのように神を信頼し、どのように前進すればよいのか、そのことを3つのポイントで学びたいと思います。まず第一のポイントは、恐れは神の恵みを見えなくするということです。出エジプト記14章10節にはこうあります。ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らが目を上げると、なんとエジプト人が彼らの後を追ってきているではないか。イスラエルの子らは非常に恐れて主に向かって叫んだ。イスラエルの民が振り返ると、エジプト人が迫ってきていました。彼らには武器も軍事訓練も何もありませんでした。長い間奴隷として生きてきた人たちです。それに対して迫ってくる戦車を備えたエジプトの人たちは、精鋭軍隊って言いましょうかね、訓練された兵隊たちです。イスラエルの人たちが恐れを感じるのは当然だったでしょう。しかし問題は恐れを感じたことではありません。恐れによって神を見失ったことです。 つい少し前まで彼らは神の驚くべき御業を見ていました。神は銃の災いを通してエジプトを打ち、過越しの夜には子羊の血によって彼らを死から守られました。彼らは自分たちの力でエジプトを出たのではありません。神がファラオの支配を打ち破り、奴隷の鎖を断ち切ったから彼らはそこから出ることができたのです。ところがエジプト軍を見た瞬間、それを忘れてしまいました。皆さん、これが恐れが持つ力です。恐れはまだ起こってないことをすでに起こったかのように思わせてしまいます。民はまだ捕らえられてもいないのに、自分たちはここで死ぬと決めつけていました。神はまだ何も終わらせておられないのに、自分たちで物語の結末を書いてしまったのです。私たちも同じではないでしょうか。病気が見つかったとき、経済的な問題が起こったとき、家族の将来が見えなくなったとき、私たちは最悪の結果を想像します。きっともうダメだ、これからもっと悪くなるに違いない、まだ明日のことは何も決まってないのに、恐れが語る結末を神の答えでもあるかのように受け入れてしまうのです。恐れは目の前の問題を大きく見せ、神を小さく見せます。イスラエルの民はエジプト軍を見ていましたが、自分たちとエジプト軍の間に神様がおられるということを見ていませんでした。海を見ていましたが、その海を作られた神を見ていませんでした。さらに彼らはこの荒野で死ぬよりはエジプト人に仕える方が良かったと言いました。しかしエジプトでの生活は本当に良かったのでしょうか。彼らは重労働を課せられ、苦しみの中から神に救いを求めたのです。ところが目の前の恐れが大きくなると、過去の奴隷生活さえも良いものに思えてくる。これは私たちにも起こることです。信仰の道で困難に出会うと、以前の生活に戻った方がいい、そう思うことがあります。恐れはエジプトに戻れと囁きます。しかし神は約束の地に向かって進みなさいと語られるのです。遠泳選手のフローレンス・チャドウィックはカリフォルニア沖のカタリナ島から本土を目指して冷たい海を泳いでいました。しかしその日は濃い氷が立ち込めて岸を見ることができませんでした。長時間泳ぎ続けた彼女はもう泳げないと言って、搬送するボートに引き上げてもらいました。ところが後で知らされたのは、岸がすぐ近くまで迫っていたということでした。彼女を止めたのは距離だけではありません。霧によって目指す岸が見えなくなったことでした。皆さん、私たちの人生にも霧が立ち込めることがあります。祈っても答えが見えない、状況が変わらない、神は何をしておられるのかわからない、その時私たちはもう岸にはつけないと思うのです。しかし岸が見えないからといって岸がなくなったわけではありません。神の御手が見えないからといって 神が働いておられないわけではありません。あなたは今目の前に迫るエジプト軍ばかりを見ていないでしょうか。これまで神が守り導き必要を満たしてくださったという恵みを忘れてはいないでしょうか。恐れが押し寄せてきたときには問題の大きさを数えるのではなくて神がしてくださったことを思い起こしてください。あの時も主は支えてくださった。あの苦しみの中でも主は私を見捨てられなかった。過去の恵みを思い起こすことはこれからも変わらない神を信頼するための信仰の土台です。私たちをここまで導かれた神は途中で見捨てるお方ではありません。目の前に海があっても神の計画はまだ終わってはいないのです。次に第2のポイントは恐れの中で神の救いに立つということです。恐れの中で神の救いに立つ。民が恐れに支配されてモーセを攻め始めた時、モーセは言いました。出エジプト記14章13節から14節です。恐れてはならない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。恐れてはならないと言われてもエジプト軍はいなくなったわけではありません。海もまだ分かれていません。状況は何も変わっていません。それでもモーセはしっかり立ちなさいと言いました。これは問題を見ないふりをしなさいという意味ではありません。恐れに押されてエジプトへ逃げ戻ってはならないという意味です。信仰というのは恐れを全く感じないことではありません。恐れを感じながらも恐れではなくて神の約束の上に立つことです。私たちは困難に直面するとすぐに何かをしなければならないと思ってしまいます。人に相談し情報を集め何とか自分の力で解決をしようと思います。もちろん必要な行動を取ることは大切なことです。しかし恐れに追い立てられて行動するとかえって間違った方向に進むことがあります。ですから神はまずしっかり立ちなさい、黙っていなさいと言われたのです。それは諦めて何もしないことではありません。自分の力だけで状況を支配することをやめて神が働かれる余地を残しておきなさいという意味です。皆さんは口では神様を信じますと言いながら心の中では私が何とかしなければ全てがダメになるそう思っていないでしょうか。しかし神はあなたが戦いなさいとは言われませんでした。主があなた方のために戦われると言われたのです。ここに福音があります。イスラエルの民が救われたのは彼らが勇敢だったからでも強い信仰を持っていたからでもありません。実際彼らは恐れつぶやきモーセを責めていました。それでも神は彼らのために戦われたのです。私たちの救いも同じです。 私たちが自分の罪と戦い、自分の力で救いを勝ち取ったのではありません。イエス・キリストが十字架で罪と死に勝利して、私たちのために救いを成し遂げてくださったのです。救いというのは、私たちが神のために何をしたかではなくて、神が私たちのために何をしてくださったのかということにかかっているのです。英国で多くの孤児を養ったジョージ・ミューラーは、生涯を通して祈りによって神に信頼した人でした。個人では食料や運営のために多くの費用が必要でした。必要なものが足りなくなることもありました。しかし彼は心配に支配されて、人々に訴える前にまず神の前にひざまずきました。必要をご存じである神に祈って、その備えを待ったのです。三浦にとって祈りというのは最後の手段ではありませんでした。祈りこそ最初にすることでした。目に見える備えがなくても神の真実は変わらないと信じたのです。そして神はさまざまな人や出来事を通して彼の必要を満たしてくださった。私たちはどうでしょうか。問題が起こったときにまず何をするでしょうか。最悪の結果を想像するでしょうか。誰かを責めるでしょうか。それともまず神の前に静まって、主よ、この戦いは私のものではなくあなたのものですと祈るでしょうか。神の救いに立つというのは、必ず自分が思った通りになると信じることではありません。どのような結果になったとしても、神は私を見捨てず、最善の道へと導いてくださるということを信じることです。海はまだ目の前にあります。敵もまた後ろにいます。しかし、その間には、主がおられるのです。私たちが見るべきものは敵の強さでも海の深さでもありません。私たちのために戦ってくださる神の真実です。皆さん、今心の中で握りしめている心配を神にお渡ししましょう。自分で全てを背負うことをやめて、主の前に静まるものでありたいと思います。私たちが戦う力を失った時にも、神は力を失っておられません。私たちに道が見えない時にも、神はすでに救いの道を備えておられるのです。最後に第3のポイントは、神が開かれる道を信仰によって進むということです。神が開かれる道を信仰によって進む。主はモーセに言われました。出エジプト14章15節、なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルの子らに前進するように言え。神は先ほど黙っていなさいと言われました。しかし今度は前進しなさいと命じられます。信仰には、神の前に静まる時と神の言葉に従って動き出す時の両方があるということです。心は神の前に静まり、足は神の言葉に従って前進する。これが信仰です。神が命じられた通り、モーセが杖を上げて手を海の方に 伸ばすと、主は強い東風を送られて海を退かせ、乾いた地とされました。海の水は分かれて、イスラエルの民の右と左で壁のようになりました。先ほどまで行く手を塞いでいた道が、海が救いの道へと変えられたのです。神はいつも私たちの前から問題を取り除かれるとは限りません。時には問題のただ中に道を開かれます。海を消すのではなくて、海の中を通らせてくださるのです。しかし道が開かれても民はそこへ踏み出さなければなりませんでした。両側に水の壁が立つ海の底を歩くということは不安であったに違いありません。それでも彼らは海が開かれた道を進んでいったのです。信仰とは、すべての不安がなくなってから歩き出すことではありません。神の言葉を信じて、不安を抱えながらも一歩を踏み出すことです。皆さん、神は今あなたにも前進しなさいと語っておられるのではないでしょうか。許すべき人がいるかもしれません。避けてきた問題に向き合うことかもしれません。新しい方針に踏み出すことや、誰かに福音を伝えることかもしれません。私たちはもっと確信が与えられたら、恐れがなくなったらと考えます。しかし信仰の一歩は、多くの場合全てが見える前に始まるのです。ジョニー・エリクソン・タダは若い時の事故によって首から下が動かなくなりました。それまで思い描いていた人生は突然閉ざされてしまいました。彼女は深く苦しんで、なぜ神は癒してくださらないのかと悩みました。しかしやがて、神は自分を見捨てておらず、この苦しみにも意味をお与えになることができるということを信じるようになりました。彼女の障害は取り去られたわけではありません。しかし神はその障害のただ中に新しい道を開かれたのです。彼女は口に筆を加えて絵を描き、語り、書くことを通して神の恵みを明かししました。そして世界中の障害を持つ人々に希望を届ける働きへと導かれていったのです。神は彼女の人生から海を取り除かれたのではありません。その海の中に彼女にしか歩むことのできない道を開かれたのです。私たちも、神様、この海をなくしてくださいと祈ります。しかし神の答えが海をなくすことではなくて、海の中に道を開くことである場合があるのです。イスラエルの民が向こう岸に着いた時、30節を見ると、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じたとあります。海を渡る経験を通して、彼らは救いについて聞くだけではなくて、救いの神ご自身を知ったのです。そしてこの出来事が指し示す究極の救いは、イエス・キリストの十字架です。 人間には越えることのできなかった罪と死の海に、イエス様が救いの道を開いてくださったのです。私たちは自分の力ではなく、キリストの御業を信じることによって死から命へと移されるんです。今あなたの前にはどのような海があるでしょうか。目の前に道が見えなくても絶望する必要はありません。私たちには道が見えなくても道を作られる神が共におられるからです。主の前に静まり、主の救いを待ち望みましょう。そして神が道を開かれたならば、信仰によって一歩を踏み出そうではありませんか。海の中に道を開かれた神は、今も私たちの絶望を希望へと変えてくださるお方なのです。お祈りいたします。 Let us pray。 天の地なる神様、私たちは目の前に困難が立ちはだかると恐れに支配され、これまで与えられた恵みを忘れてしまいます。Heavenly Father, when difficulties stand before us, we become overwhelmed by fear and forget the grace you have shown us until now. どうか私たちの目を問題ではなく、私たちのために戦ってくださるあなたに向けさせてください。Please turn our eyes away from our problems and towards you.The one who fights for us. 道が見えない時にもあなたを信頼して静まり、あなたが道を開かれた時には信仰を持って前進することができますように。 Even when we cannot see your way forward, help us to be still and trust you. And when you open the wayEnable us to move forward in faith. 私たちには不可能に見える海の中にも道を開き、絶望を希望へと変えてください。Open the path even through the seas that appears impossible for us to cross, and turn our despair into hope. We pray this in the name of Jesus Christ. Amen.